ご神君、一つ。信心して御影のなき時は、これぞ不思議なることぞ。打てば響くおかげの受けられるのが、お道の信心です。私は、初めてお願いに参ってくる信者に、必ずおかげの印が見えてくるから、一心にすがってこい、と申します。ところが、大概の人が、後の信心が続きません。大概の人が後の信心が続きませんと師匠大坪総一郎氏がおっしゃっておられる、その後の信心とはどういう信心だろうかと思いますね。そのおかげの印が見えるからと、いわば参ってきて何のためにお参りをするのか、やっぱりそれは助けてもらいたいからお参りをして、取り次ぎの先生にお願いをする、師匠のもとにお参りをしてこられる、お願いを、お取り次ぎを願ってこられる方々、それはやはり助けてもらいたい、助かりたいという願いのもとに来られるのだと思いますね。困った時の神頼みとかも申しますように、困った時に助けてもらいたいから神様は信心をするというのでしょうかね。やはり信心をすることの一つには、助けてもらいたい、助かりたいというのがあると思いますけれども、神様もやはり人が助かることが第一だと、神様の願いの第一は人が助かることだと申されますように、神様も人を助けたいと願っておられる、思っておられる。ところがその助かりということが、まあ正直言ってはっきりしない、何が助かりなのかという、そこのところが曖昧であるように思いますね。私どもが願う助かりと、神様が私どもに願われる助かり、そこにギャップがあるというのか、溝があるというのか、まあ多少の何でしょうかね、思い違い考え違いがあるようにありますね。神様が私どもに、人間氏子に願われる助かり、それは人間氏子の真の助かり、真実の助かり、誠の助かり、まあ何と表現するのでしょうかね、真の助かりということですね。ところが私どもはなかなかその 真の助かりということには目が向かない。一時的な助かりで終わってしまう、まあ一時的な助かりをいただいたらそれでよいと、困った時の神頼み、その困ったことがちょっとだけおかげをいただいたらそれでよい、今お腹が空いている、喉が渇いているからお水をくださいと、その水を求めてくる、そこ止まりの人が多いというわけですね。自ら、それこそ見しのぎのできる信心というのでしょうか、もらい水的助かりではない、自ら井戸を掘ってそこにこんこんと水が湧き出てくれば、それでそれから先は困ることはないわけですから、ただもらい水をいっぱい飲んで、それで喉の渇きを潤して、それで助かったという世界でとどまっているから、またお願いせねばならないことも出てくる。まあそれはそれでよいのですけれども、それでは真の助かりとは言えない。真の助かりとは、それこそこんこんと湧き出る水が出てくる井戸を掘ることだ。そしてその何と言いましょうかね、その井戸の周りに住めば、 それでいいわけですから、その井戸掘りをしてくださる、その井戸掘りの仕方を教えてくださるのが信心だというのかもしれませんね。そして確かに師匠が言われるように、水をもらいに来る人は多い、しかし自らその井戸掘りをしようとする人が少ない。いわばその井戸掘りが後の信心が続かんということだと思いますね。後の信心が水はもらって、それで喉が渇きが潤せて、そこ止まれたと、それで帰って行ってしまって、自らそのいつでもコンコンと湧き出るような井戸を掘ろうとしない、後の信心が続かないというのは、その井戸掘りをする人がいないということでしょうね。私どもが真に助かるという、その真に助かる、真実の助かりというものは、外からの力と内からの力というのでしょうかね。この二つが相まって初めて真実の助かりになるのだと思います。外からの力とは、もちろんそれは天地金の神様のお働きくださるお働き、いわば喉が渇いた時に一杯の水をもらうようなものでしょう。外からもらうお水ですね。神様のお働き、いわゆるご利益というものであったり、おかげというものであったり、そういう神様のお働きです。しかしそれだけでは、それは一時的な働き、一時的な助かりに過ぎない。そこで真実の助かりのためには、自ら井戸掘りをしようとする、いわば自らの心の中からの助かり、内からの力ですね、内から湧いてくる助かりというのでしょうか、力というのでしょうか、そういうものを求めていかねばならない。自らの心を掘り下げるということでもありましょうね。自らの心の中に井戸掘りをするということでしょうか。いわば自らの心が育つことによる助かり、心を育てることによる助かりということになりますね。外からの力と、また内からの力、この両方の力が相まって初めて真実の助かりが得られる。その外からの力は神様のおかげをいただく、神様のお働きをいただくということでありましょうけれども、内からの力、内から、自分の内から助かるということは、自分の心を育てることによっての助かり、自らの心の中から助かっていくという、心が助かっていく、そのためにはどういう心になればよいのか、泥の心ですね。師匠が教えてくださる、その泥の心、泥の心になるときに自らの助かりがある、自らの中から助かっていく、井戸掘りをする、自らの心の中に井戸を掘るといえば、それは自らの心を、やはり泥の心の稽古ということになりましょうか、泥の心をいただくということになりましょうか。しかし泥の心といっても、そのでは具体的にどうすれば泥の心を作れるのか、その泥の心という、まあ一つの具体的な例が、黙って収めるということになりますね。ここで一言言いたい、何かそれこそ悪口を言われた、いや本当はそうではないんだ、こっちの方が本当なんだと一言言いたいことがある、あなたは間違ってるよと、いやそれはそうじゃないんですよ、こうなんですよと一言弁解したいような時もある。そういう時でも黙って収めることだと。いわばあれは何ですか、弁解をするというのでしょうか、言い訳をするというのでしょうか、言い訳をしない生き方とでも言うのでしょうかね。 これが本当なんだと、このことを一言言えばその間違いもいわば誤解も解ける、だから一言言っておこうということがありますけれども、それすらも黙って収める、泥の心で黙って収める、そういう黙って収めるという信心の稽古、これが泥の心を実践する一つの具体的な稽古の一つだと思います。ところがなかなかその黙って収めることができない、この黙って収めることができない、なぜ黙って収めることができないか、また問題が起こるのか、言い争いが起こったり、一言言ったばっかりに相手を怒らせてしまったり、またこちらももやもやイライラもやもやしたり、なぜそこにイライラもやもやがあったり争いが起こったり、心がまあいわゆる我が心が崩れてしまうというのでしょうかね。それは心が小さいからだと。私の心が小さいから人を責めるような心も起きてくる。心が一回り大きくなる、その心を一回り大きくする稽古に取り組めば良いわけです。その泥の心になる稽古、それを具体的に言えば黙って収めるということでありますけれども、その黙って収めることができない、その大元を尋ねてみれば、それは私の心が小さいからだ、これはもう一回り大きな心になろう、神様がもう一回り大きな心になれよとおっしゃっておられるのだ、よし大きな心になろうと、そこに心を定めて初めて、私が今一言言いたい、あ、これはまだ私の心が小さいからだ、もう一回り大きくなればこのことを黙って収めることもできるということになりますね。まあ人を許す心というのもその大きな心の中に入るのでしょうね。人を責める、責めてしまう、こちらの心が小さいから人を責める、それは口には出さなくとも、まあ黙って収める、これが口に出さないということですけれども、黙って収めずとも、いわば収めなくとも済む心ができてくる、それは心が小さいから黙って収めねばならないようなことにもなる。もし心が大きくなれば、その黙って収めよう、ここはこらえてでも収めようという心も起きてこない、責める心もなくなる。やはりこちらの心が一回り大きくならねばなじませんね。一回り大きくなれば人を責めることも、責める心もなくなることでしょう。また許す心も生まれてくることでしょう。人から悪口を言われてでも大きくなれば収めることができる。その大きくなるその心をもう一つまた遡ればというのでしょうか。どうすれば具体的に良いのか。これはやはりまた馬鹿になることだ。自分が利口者になろうとしている。それはそうじゃありませんよ。こっちが本当ですよ。と利口者になろうとするから心が小さくなる。馬鹿になろうとすることによって、あ、これは馬鹿になろうとすることによって心がまた一つ大きくなることができる。心が大きくなるも、馬鹿とアホになるも、黙って収めるも、みんな続いていることがわかりますね。そしてそれらがどこにつながるかというと、泥の心ということであり、自らの心を育てるということにつながってまいります。黙って収めるであり、 それができないのは心が小さいからだ。それはどうしたら心が大きくなるか、馬鹿になることだ。馬鹿になることができないから一言言ってしまうということでもありましょうね。いよいよ私どもの心が大きくなる。大きくなれば問題が問題ではなくなる。そこには助かりの世界も広がってくるということになります。そしてまたそこに神様がお働きくださることにもなってまいりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。